FM ハイ日曜サロン。この番組は静岡市からキャラクター商品を全国へ発信する API、SBS メディアビジョン、プレス金型の理工製作所の提供でお送りします。FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなどさまざまな分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今年初の日曜サロン。今日は中央静岡ヤクルト販売株式会社代表取締役社長の中村祐樹さんにお越しいただきました。おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。よろしくお願いします。
お願いします。とてもね、お若くてかっこいい長身の素敵な方なんですけど、4代目の社長になりますか？
そうですね、会社としては3代なんですけど、このヤクルトの事業としては私でも4代目というところで、会社今70周年というところ、節目の年の、昨年が70周年だったので、まだ70周年イヤーですね。
そうですね、
はい、迎えております。
うそうか。じゃあたくさんの思いも背負っての就任ということになったんですか？
そうですね、小さい頃から冷蔵庫にヤクルトがあるっていうのは当たり前の家で育ち、家ではもうヤクルトの仕事の話っていうのを聞いてきて育ってきておりましたね。ゆくゆくは自分自身プロのサッカー選手の後はですね、やはりこのヤクルトの家業というのを継ぐことを意識しながら今まで人生を歩んでおりました。
そうかそうか。今のねお話でも出ましたけど、中村祐樹あれっていう方が何人かきっといらっしゃるんではないかと。私静岡サッカー王国ですから、はい、あ、仲間だっていう方も中にはいらっしゃるかもしれないですね、はい、うん、そのサッカーの話もねおいおいいろいろ詳しく伺おうと思うんですけども、まあ、やってらっしゃるお仕事としては中央静岡ヤクルト販売ですから、ヤクルト作ってる方ではなくて売ってくださってる方ってことですね。
あ、そうですね、おっしゃる通りで、メーカーが作った素晴らしい商品をさらにですね、付加価値をつけてお客様に健康と笑顔を、お届けしている会社になります。
ということはヤクルト自体も歴史が長い？
ヤクルト自体は乳酸菌シロタ株が発見されて90周年に迎える年なんですけど、ヤクルト本社ができたのは実は我々販売会社の後にですね、ヤクルト本社ができて、全国の販売会社ができてからみんなで本社を作ったという歴史がある業界となっております。
ものすごくやっぱりそのヤクルトというこの商品に対しての皆さんの愛が強いってことですね。
そうですね、うちのひいおじいちゃんもですね、当時材木屋を、
最初に始めた方、
始めていたんですけど、
材木屋さんだった、
ひいおじいちゃんで、はいはい、材木屋さんだったんですけど、鹿児島に行った時にですね、当時自分で注射を打って健康管理をしていたんですね、うん、あのサプリメントとかあるじゃないですか、
はい、そういうビタミン剤のようなものを、はいはい、
やっていたんですけど、
あ、それ力いる仕事で大変でしょうもんね。あ、
でもそんなことよりこの飲み物飲んでみなって言ったら、言われて飲んでみたら3ヶ月でその注射いらずになって、それで、これはどこに行ったら、あの商品というか商売できるんですかってその方に聞いたら、京都に行った、で城田先生と出会ってこのヤクルトの世界にのめり込んでいったっていう中村家の歴史があります。
もう本当にじゃあ実感なさった上でこんなにいいものなんだっていうところから始まったんですね。
そうですね、
しかも今の話だと、そのヤクルトをいわば生み出した城田株の城田博士、
はい、はい、
と実際にお会いになってるんですね。
あ、そうですね、あの僕のひいおじいちゃん、おじいちゃんもそうですし、2人は実際に城田先生に会って、ひいおじいちゃんは1年間ぐらいですかね、もう静岡から京都にずっと通い詰めて、で、この東海エリア、この中部地方の9県の販売権と製造の権利をいただいて、我々ヤクルトの仕事をスタートしていったっていう歴史ですね。
やっぱりいいものは人を引きつけるし、間違いなく売れるんですね。
まあ、そうだと思います、はい、
じゃあそういうお話っていうのは小さい頃からよく聞いてました？
そうですね、うちがあのヤクルトのどういうふうにスタートしたかっていう話も聞いておりました、もちろん。
じゃあその時には本当に一番最初の元のヤクルトという商品
のみだった。
当時はもう、あ、そうです、もうここにあるヤクルトで、
ね、持ってきていただいたんですけど、
は
い、
当時はもう瓶詰めだったんですよ。
そうかそうか、そんな今みたいなプラスチックの容器ないですもんね。瓶、
はい、で、
はい、
でおじいちゃんとおばあちゃんが、うん、その後2人で、ね、毎朝瓶を洗って、うん、でヤクルトを詰めて、うん、で地域にお届けしていくっていうところから我々の商売が始まっていきました。
そうか、今ちょっともう瓶っていうのさえピンとこなかったですけど、そういうことですよね、
はい、
はあ、じゃあ本当にやはり全国にいるそのヤクルトにこの白鷹部すごいっていうことを実感なさった方たちが広めてくれたんですね。
そうですね、業界ですとそれは同志と言って、うんうん、あのヤクルトに魅了された皆さんが同志となって全国にヤクルトを普及していこうっていったところでね、思いでスタートしたっていうのがこのヤクルト業界ですね。
はあ、今やもう世界のヤクルトになりましたもんね。
今40カ国
すごいな、
進出しておりますね。うん、
じゃあ世界に同志がいるんですね。
まあそうですね、嬉しいですね。世界大会っていうのもこのヤクルトあるんですよ。
はい、
3年に一度、うん、先日は福岡で、世界大会ありまして、世界40カ国のみんなが集まって、そして次は千葉で、うん、またのヤクルトの世界大会が行われます。
これどんなことやるんですか、世界大会。
長くヤクルトにご従事していただいたヤクルトレディや、
うん、
優秀な成績を収められたヤクルトレディさんを皆さんがご招待して、うん、まあ、あの表彰式やったりとか観光をしたりとか、美味しいものを食べたりとか、
うんうん、ヤクルトで乾杯したり、
そうですそうです、そういう感じで、やっております。
あ、なるほど、そうか、今のお話を聞いていてまた思い出しました。つまりヤクルトという本体を作ってくれる会社があって、で、売ってくださる中村さんたちの会社があって、はい、さらに今ヤクルトレディって言葉がありました。この方たち販売で本当にあの私たちのところにまで来てくださる皆さんがいて、そして初めて手元に来るってことですね。
そうですね、はい、メーカーが作ったものをそのヤクルトレディさんに、お願いしながら地域の皆さんにね、この商品をお届けしていただいてるっていうのが、我々の会社になります。
あ、その間にはもちろんそのどんどん世の中も変わってきますし、まあ、瓶からこういうの容器も変わったりとかね、はいはい、あるいは商品がいろいろ増えたりとか、どんどん変わってきたと思うんですけど、その中でももうずっとやってきてくださってるってことですね。
そうですね、もう長いあのヤクルト、今ですと世の中が女性進出というのがねすごくもう、まあ、やっとあの当たり前になってきてるんですけど、それよりもさらに前に1970年80年にはもうヤクルトレディとして婦人販売店という形でスタートして、まあ、女性進出の先駆けといった業界となってると思いますよ、
うん、そっか、家族の健康をやっぱり考えて気遣ってるっていうのはこう割と女性が多かったりして、はい、で結婚してね赤ちゃん生まれたりするとやっぱり、はい、それ今まで以上に健康のこと考えたりとか、はい、子供たちのこと考えたりとかしますけど、まあ、そんなこと考えてみるとこのヤクルトと販売していくのとぴったりだったのかもしれないですね。
あ、そうですね、おっしゃる通りだと思いますね。はい、
今どのくらいいらっしゃるんですか。
今は、中央静岡の在籍しているヤクルトリさんは、まあ、325名
そんなにいらっしゃるんですか。
在籍していただいておりますね。
これはじゃあ切れることなく皆さん来てくださる。
そうですね、今おかげさまであの世の中本当に今働き手がね、うん、少なくなってきてる時代ですけど、
なんかね昨年もその働き手がいないからということで倒産する会社が増えたって言ってましたもんね、
はいはい、ただ弊社としては嬉しいことに毎年毎年ヤクルトレディさんが増えている今、現状で、最近はですねヤクルトレディさんがご自身のご友人をこの仕事いいよって紹介してくれる方がすごく増えてきており、僕も本当に嬉しい限りですね。
いや、働いてみたらいいよってそれは一番確かですもんね。
いや嬉しいですね、やっぱり
そのための努力もいろいろなさってるんでしょきっと。
まあいろいろとしておりますけど、一つにはやはりあの保育、仕事をスタートされる方っていうのは比較的お子さんが小さい方が多いです、うん、そういったところで保育所を安心して お預かりするところを作ったりとか、うん、それも無料でお預かりさせていただいて、まあ、仕事に集中できるような環境を整えているってことが一つありますね。
なるほど。で、あちこちでね、ヤクルトレディさんお会いすることもあるんですけど、皆さんすごい感じがよくて明るいんですよね。
あ、本当ですか。それは嬉しいですね。やっぱりさっきもお伝えしましたけど、商品はものすごくいいんですけど、我々が届けているのはこの健康と笑顔、元気っていうところをね大事にしておりますんで、その商品のその先っていうのをね、意識したことをみんなでね、掲げて頑張っております。
でね、こう道で会ったりしてても、他のところに多分売りに行ってらっしゃる時に会って、どんなのあるんですかって聞いても、嫌がらずに全部説明してくれるんですよね。
一応商品知識の勉強会やったりとか、研修で、そういったような勉強を用意したりはしております。
はい、そして、仲間っていう感覚で、それじゃやはり一家っていう感じでお仕事もしてらっしゃるってことですね。
まあ、そう思っていただけたら嬉しいですけどね。はい、
ヤクルトレディっていう呼び方ですけど、
はい、
この言い方は、
この言い方は業界全体もヤクルトレディという、はい、呼び方で、しておりますけど、まあ、私個人としてはヤクルトスタッフっていう時も使ったりしておりますが、一応業界内ではヤクルトレディという定められたその呼称があってあります。なるほど、
うん、やはり女性に働きやすいようなっていうことをよく考えてくださってるってことですね。
まあ、おっしゃる、そうですね、我々健康応援企業ではあるんですけど、
健康応援企業です。
はい、もう一つやっぱ地域のお母さんを応援する会社でありたいっていうのが我々すごく大事にしているところで、
そこに地域がちゃんとつくんですね。
そうですね、中央静岡ヤクルト販売は、まあ、ヤクルト協会テリトリー制になっておりまして、
はい、
ここからここは中央静岡ヤクルトの、地域ですよっていうことをね、契約でして、仕事をしているんですけど、ね、
責任持ってそこの地域どうぞやってくださいってことですね。
そうですね、その地域の皆さんの健康応援と、そしてお母さんが働きやすいっていうのを応援するってことをすごく意識して会社経営しております。
そうなると地域全体に明るくなってきますもんね。
あ、そうなると嬉しいですね。企業ビジョンとしては、地域で一番愛される会社っていうのを、掲げて全従事者で毎日お仕事しております。
それはもうひいおじいちゃんたちからのずっと流れで同じ思いを継承されてるんですね。
そうですね、言葉自体は私の代で作ったのはありますが、ただ言葉は違えど、思いとしては代々、受け継がれてきているものはあると思いますね。
まあ、商品もすごく種類が豊富になっていて、実はどれ選んだらいいか分かんないなって思うから、私もそうやってね、ヤクルトレディさん見つけると、どれがどうなんですかって聞いたりするんですけど、
はいはい、
さて、それでは4代目社長はどれを毎日飲んでらっしゃるんでしょう。
僕はこちらにあるヤクルト1000と、
これ一時全然手に入らなかったじゃないですか。
そうですね、
見た瞬間から、
はい、
大人気で、
はい、
なんかね、風邪もひきにくくなるとか、インフルエンザこれ飲んでたらひかなかったよとかって、みんないろいろなこと言いながら、
はいはい、
取り合いでしたもんね、
はい、
やっぱりこれは飲むということですね。
これはもう乳酸菌が、乳酸菌消化が、まあ、1000億個、ヤクルト史上最高峰の高密度抗菌数の商品で、脳腸相関といって、
腸と脳、それでストレス緩和とか睡眠がいいとかって、
ね、
はい、言ってらっしゃるんですね。
そうですね、
でこれだけじゃないってことですか。
これだけじゃないです、
はい、
こちらの青い方のヤクルト400ダブルというのも、
何がダブルなんでしょうか。
これはガラクトオリゴ糖が入っておりまして、主にこのお通じの改善、ものすごくこれは効果がすごく分かりやすい、
なんか体に合う方は飲むともうてきめんだそうですね。
てきめんですね、これはもうてきめんです、これはもう、
これも飲んでらっしゃる、
はい、とこのミルミル S を、
かわいいですね。私、はい、ミルミルってなんとなくその割と お子ちゃまに合うのかなと思ってたんですけど、
はいはい、ただビフィズス菌がこれ は含まれておりまして、
はい、
こちらのヤクルトシリーズは乳酸菌シロタ株なんですけど、こちらビフィズス菌で、やはり大人になるともうどんどんどんどんビフィズス菌は少なくなってきますので。
そうなんです か。
で貯めれることができないので、やっぱりこれを毎日定期的に取りながら腸内環境を整えている。
はあ、じゃあ色で言うと赤青黄色。
そうですそうですそうです。信号みたいになってますけ
ど。それで大丈夫ですか、3本で。
はい、
3種類で。
はい、大体3種類です。
はい、まあね、その他にもあるので、お好みだったりとか、
はい、
自分がどういうことをその食品から取りたいかなってことを考えながらね、皆さん選ばれてるとは思うんですけど、だからヤクルトレディの皆さんも種類必ずいろいろ持ってらっしゃいますもんね。
そうですね、皆さん の健康のニーズに合わせて商品がご提案ご提供できるように、常に持っておりますので、うん、もし気になることがあればね、地域のヤクルトレディにお声掛けしていただければと思います。
FM ハイ日曜サロン、今日は中央静岡ヤクルト販売株式会社代表取締役社長中村祐樹さんにお話を伺っています。BTS のダイナマイトをリクエストいただいたんですけど、これはどういう思いなんですか？
これは実はですね、私の娘がこのダイナマイトを聞くと、
はい、
もう踊り出して、で何回も何回もリピートするんですよ。で今日はぜひ流してもらえたらなと思ってリクエストしました。
おいくつですか娘？
今2歳半になります。
早いですね。
もう2歳ぐらいの時はこのダイナマイト、
うん、
YouTube 見るじゃないですか、
はい、
テレビで、
うん、
そしたらもうダンスまで少しこうやったりとかして、
お、振り付けも覚えちゃうんですか？
振り付けもこうまあシンプルな、
それらしい感じで、
はい、それらしい感じでやってますけどね。
嬉しいですよね、元気に育ってくれる。
そうですね、可愛いですね。
あ、たまんな、そんな顔になりました、はい、急にお父ちゃんの顔になりましたね。やっぱりね。
そうですね、
でもそういうことですよね、やっぱり家族が元気で楽しそうで、うん、そして一緒になってワイワイしてられたら本当にそれで幸せですもんね。
そうですね、思います。そうやって
多分それだからでしょうか、いろいろこう拝見してますと、中村さんね、非常にいろんな世界から注目されてる方なんで、うん、ネットをちょっと検索すれば皆さんも出てくるのは知ってると思うんですけど、はいはい、体弱かったから、おばあちゃんに勧められて、まあなんかスポーツをということになったっていうお話出てますもんね。
はいはい、そうですね、当時やっぱりそんなに体強い方じゃなかったので、
そう、もう信じられないですよね今。
なの何かスポーツを、したらどうかなって思ったんでしょうね、
うん、
でやっぱり、ヤクルトなんでスワローズ、
はい、
始球式やったりもあるんですけど、
つば九郎と仲良くなりたいですもん。
あるんですけど、野球よりはやっぱりサッカーの方の熱がどんどんどんどん高まってって、
はい、
小学校はもうずっとサッカーをして、まあずっともう29歳までサッカーのめり込んでやっておりましたね、毎日。
もうまた J1 に帰ってきたエスパルスのジュニアユースにいらっしゃって、
はい、ああそうなんですよ、
ね、
中学ではジュニアユース清水でお世話になりまして、高校は藤枝東で、
はい、
その後大学で国士舘行って海外行きましたけど、うん、最後はジュビロ磐田でね、
はい、
今回残念な結果でしたけど、
うん、そうですね、うん、
ジュビロでキャリアを終えて29歳で引退しましたね、
うん、これじゃあお仲間では現役で活躍してらっしゃるような選手もまだいらっしゃるんじゃないですか？
ちょうど昨年引退発表した山田選手なんかは僕高校同じですしね、はい、彼の最後のジュビロ磐田のヤマハスタジアムでのね、ホーム最終戦僕も見に行きました、
うんうん、
非常に感極まるものがありましたね。
こういう話をするとね、本当にサッカー選手のアスリートの顔になるんですよ。やっぱりいろんな顔持ってらっしゃるんですね。あ、でね、まあその話も実はいっぱい聞きたいことがあってちょっとワクワクしてきちゃうんですけど、だって、普通だったら日本のどこかのねチームに入って J リーガーというところからスタートっていうことが多いと思うんですけど、プロのサッカー選手目指して海外ポン行っちゃうじゃないですか、うん、どこでしたっけ最初の国？
ルーマニアですね。
ルーマニアに行こうっていつ思っちゃったんですか？
話すとこれまた長くなるんですけど、はい、やっぱり小学校の頃中学高校と海外に遠征する機会が多くてですね、
サッカーってそういう世界ですよね。
韓国の遠征行ったりとか、うん、中学の時ブラジル行ったりとか、うん、スペイン、イタリア、オランダ、いろいろな国を行ってすごく海外サッカーを触れてきたっていう、うん、まずは、ありますね、うん、で大学行ってじゃあそのまま、J リーグに入るどうなのかなと思うと自分で悩んで、 やっぱりここは海外にチャレンジしてみたいなと、
うん、
何もつても何もなかったですけど、
うん、何にもなく行ったんですか。
何にもなかったですね。何にもなかったんですけど当時は、ただ、あの大学でサッカーしていた友達が海外に行くってことを聞いたので、はい、その彼にですね、どういうふうに、あのルートがあるのって聞いて、その方と会ったりしながら、じゃ あ, あのルーマニアにまずはチャレンジで行ってみてくれって言ったところで、本当に片道切符とスーツケース一つ、スパイクだけ持ってルーマニアという国に入ってきましたね。
すごいガッツですよね。
いや今考えたらもういけないですね。
あ、無謀だったんですね。
まあまあ、当時これが起きるっていうことが分かっていたら、
あ、そっかそっか、
今もう一回それを分かっていくってことはできないですね。ただ今その経験が自分のまあすごい財産になってますんで、やっぱりチャレンジすることだったりとか、人を頼っていくとか、ね、すごくやっぱり今の仕事に生きてますね。
最近でこそね、そうやっていきなり海外にチャレンジっていうのがスポーツの世界でも多くなってきていますけれども、当時はまだまだなかったでしょ。
あ、なかったですね。
ねえ、
海外にチャレンジするというのはもう代表クラスの選手のみが行くというのがもうスタンダードでしたね。
でも向こう行ったって、もしもし入れてくださいって言ってもね
できないですから
ね。
だから本当にスパイク持って地元のチームに、
はい、
日本でいう J2 のカテゴリーのルーマニア2部のチームにスパイク一つで練習参加して、
うん、
で週末には練習試合に出て、
はい、
それで、まあ、たまたま点取れたんですよ。
認めてもらって
で契約してっていうので、
本当に実力主義ですよね。
まあそうですね、本当にもう実力のみです。
でも、言葉とか読み書きどうなんです、
まあ、もちろん喋れず
、
まずは行ってみて、ルーマニア語の本を片手に。
ルーマニア語なんて大体こっちにいて触れることないですもんね。
ないですからね。まあそれを辞書を持ってチームメイトとなんとか現地のね言葉を覚えながら、こうみんなと親しくなっていって試合に出ていってっていうのをやっておりましたね。22歳3歳の時ですかね。
それは楽しかった。
いや楽しかったですよ、
うん
うん、やっぱりさっき大変でしたって言いましたけど、やっぱやってる時はもう楽しかったですし、やっぱり自分は選手としてのキャリアっていう夢をね、描いておりましたんで、それに向けて日々日々頑張る毎日でしたね。
で、まあね、大変っていうその言葉の壁はどうやって乗り越えられるんですか。
まあもう一緒に過ごして、覚えて、言葉を出して、しかないですよね。
だって多分その作戦会議もあるわけでしょ。
はいはい、メモしたりとか、その後英語が話せる選手に教えてもらってとか。
半端な努力じゃないですね、やっぱり、ね、
まあまあそうするしかないですよね、努力というよりは。
すごいな。
別にもうすぐ帰れるわけじゃないですし
来ちゃったからなって、でそのルーマニアから今度はチェコのチームに行き、さらにスロバキアのチームに行きという、はい、こうやって動いていくのだって簡単じゃないでしょ。国が違うわけですからね。
ヨーロッパにも日本もそうですけど、そういう代理人というか、チームを紹介してくるエージェントの方がね、いますんで、チェコに行った時もその海外の方のエージェントを頼りに自分でコンタクトを取って、まあ試合の時に声かけられて、でその方をまあ信用するしかないですよね。
だって向こうだって言ってみればそれが商売だから、こいつは金になるかなって値踏みをするわけですよね。
そうですね。それでチェコの一部リーグ、まあ日本でいう J1 の
ね
チームを紹介してもらったんで、行きましたけどね。
それだけのことをやってきて、で最終的にまあ岐阜、そして、ジュビロということになりますけれども、はい、このそろそろ戻って、でヤクルト方面に行こうというのはどこかで考えてらっしゃった。
それはもうプロサッカー選手のキャリアをスタートした時には、自分は30を超えたぐらいでヤクルトの家業の仕事に戻ってくるってことを意識しながら、もうプロキャリアを歩んでおりましたね。
ちゃんと人生設計してらっしゃったんですね。
それはしてました自分は。
すごいな。
ただ29歳という少し早い段階での引退になりましたけど、まあ、地元のクラブでもあったんでね、決断して次の道に進みましたね。
自分でちゃんとこう蹴りをつけて、でやりたいことに対しては自分でちゃんとチャレンジをして、すごい人生ですね。
まあ、それも家族、親のサポート理解があったってところは、まあ、感謝ですよね。
まあね、じゃあ、 今年はどうしようかなって悩んでいる若者はこの話を聞いたら元気づけられるかもしれませんね。
もう迷ってんだったらチャレンジした方がいいですよ。もう
目ピカピカってしました。
もう本当そう思いますよ。若さっていうのは自分の武器ですからね。悩んでったんならやっぱチャレンジして、それは必ず次の人生で自分の財産になりますから、ぜひチャレンジしてほしいですね、若い人には、
まずやってみなさい。
まあ、そうだと思います。
周りはその気持ちを守ってあげないといけないですね。
そうですね。あったかい目で見るということも大事かもしれませんね。僕も29歳で引退して、仕事に入った、このビジネスの仕事に入ったのが、ヤクルト本社、
まずは
そうですね、
作ってる方行ったんですね。
作ってる方に勉強しに行きましたけど、周りはもう大学卒業生、卒業で、皆さん勉強ができる大学を出ていらして、自分はね、人前で話したこともないし、ビジネスマナーもよくわからないし、まあそういったところでスタートしたんで、一番初め本当に苦労しましたね。
逆にね、社会に入ってからってことですね。
そうですね、
でそこを通っているからこそ、いろんな思いもわかるし、いろんな方の人生も一緒に分かち合っていけるようになってきたってことなんですね。
やっぱそれはありますね。海外経験も含めて、自分の強みは何なのかっていったところも探りながら、
なるほど、
仕事をしてきたのはありますね。
まあ、1年のじゃあ初めになりますので、皆さんへのメッセージ、もしくはこれから会社をどんな風にしていきたいかというところの思いがありましたら、最後にお話しいただけますか。
はい、2025年、スタートしました。先ほどもねありましたけど、もし自分が悩まれているようであればね、ぜひチャレンジする年にしていただければと思います。そしてこの中央静岡ヤクルト販売もですね、より一層地域の皆さんのお客様のね、健康応援をしたいと思いますんでね、また本年もよろしくお願いします。
ありがとうございます。健康で、そして明るい未来、ここから始まっていくわけですもんね。はい、今日はどうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、中央静岡ヤクルト販売株式会社代表取締役社長、中村祐樹さんでした。
FM ハイ日曜サロン、この番組は静岡市からキャラクター商品を全国へ発信する API、 SBS メディアビジョン、プレス金型のリコー製作所の提供でお送りしました。